はようございます。ハートカンパニーの飯島です。7月13日月曜日です。トイストーリー5をやっと見に行ってきました。公開されてすぐの金土日に関しては、いろいろ予定が入っていたので、お仕事が入っていたりなどで、見れなかったんですが、やっと水曜日に見に行ってきました。はい。まあ、とはいえ、まだ公開されて1週間とちょっとなので、まだお話そのもののことは、お話ストーリーそのもののことについてはお話ししないでおこうかなと思っています。はい。まあ、それでもちょっとこう感じたところについては少しだけお話ししようかなと思っています。まあ、その全体についてなんですけど、トイストーリー、みんなが好きなトイストーリーが帰ってきたなっていうふうに僕は思いました。前作のトイストーリー4が、まあ結構賛否両論というか、なんなら、まあ、印象としてはどちらかというとピの方が結構目につくことが、感想として目につくことが多いぐらい、こう、なんて言うんでしょうね、いろいろな評価があった作品だったかなっていうふうに思うんですけど、僕個人としてはトイストーリー4好きなんですが、まあ結構こうやっぱりトイストーリー1、2、3っていうのが綺麗に終わっていただけに、でかつこう長くやっていてトイストーリーシリーズ自体が好きな人が多いだけに、いろいろ言われていた方がありましたが、トイストーリー4でそういう低い評価を持っていた人も5だったら楽しめるのかなっていう気持ちでしたね。ずっとそういう気持ちで上映中も見ていました。なんというかそうですね、みんな好きなんだろうな。いや、これすごいあれだな、言い方があれですけど、こういうトイストーリー5だったら、なんて言うんでしょうね、文句つけるのが難しい映画になったのかなっていうふうな気がしていて、まあすごく平和な映画だったなって思いました。僕的にはすごく個人の感想を一個だけ言うと、やっぱりトイストーリー1、2、3の時みたいな価値観が返ってきていて、今回の5に関してはそれがちょっと寂しかったっていうところはありました。僕は4が大好きなので、なんていうんですかね、4のすごいこうピクサー側の思想がバリバリ出てるというか、かなりこう最後の最後のそのお話の結論的な部分がラディカルな攻めたお話だったなと思うんですけど、それが好きだったんですよね。もうメッセージバリバリ、メッセージ性と思想がかなり前面に出てるような方っていうのがすごく大好きだったので、その後の5何あるのかなっていうふうに思って見ていたら、結構それはそれとして今までのトイストーリー3までの価値観を再開しますよみたいなお話で、あ、戻るんだっていう意外性がすごくありましたね。はい。まあこのぐらいにしておこうかなと思います。ネタバレっていろいろな尺度がありますからね。そうなんですよ。それについても話したかってまあトイストーリー5そのものの話はこのぐらいにしておこうかなと思うんですけど、あ、ちなみにトイストーリー5すごくいろいろちょっと言いましたけど良かったなとは思っていて、実際こう最後の方のシーンとかに関しては僕も泣きながら映画館で見ていましたし、すごくハッピーな映画だったなと思って見ています。まあ、ハッピーだけではなかったとは思うんですけど、すごくこうめでたしめでたしな 作品ではあったので、おすすめもしやすいんじゃないかなって思います。で、まあ、話は戻ってネタバレについてなんですけど、多分完全にネタバレ NG な人って今僕がお話ししたような内容も多分ネタバレのうちに入ってしまうような気がして、ネタバレのラインって人それぞれあるなっていうのを今回改めて思いました。まあ、まずネタバレのラインが一番浅い人は何かと考えると、多分予告編すらも見たくないみたいな人かなと思っていて、まあ、映画の存在自体は当然知った上でしか見れないけど、その後、ポスターと予告編っていうのが公式で、まあ、ほとんどの作品は出ていて、それを見るか見ないかっていう選択がありますよね。僕は基本的には予告編見てから映画を見ることが多いです。逆にそのあんまりそんなにこう興味があるわけじゃないけど、なんか時間空いたし見に行くかぐらいの時は予告編見ずに見に行くこともあったりするんですけど、もう公開日めがけてとか公開されたなよし行くぞっていう時は大体予告編見た上で行くことが多いです。なんで、予告編に関しては僕にとってはネタバレではないっていう扱いですね。でも多分予告編すら見たくないって人もいると思います。はい、ここで多分まず最初分かれますよね。でその次、自分よりも先に映画を見た人がいて、その感想として良かったかそうじゃないかっていう、まあ、その一番表層の感想の部分、これがネタバレになるかならないかっていうのがあるかなと思います。僕はこれはややネタバレに入ってきていて、あんまり聞きたくないんですよね。なので実はトイストーリー5に関しても、僕が普段聞いてるポッドキャストでいやすごい世の中的には評判いいらしいですねっていう風に言ってたのを聞いた瞬間に再生を止めて、あやばいやばいやばい、これ以上は聞けないと思って止めたんですよ。この面白いとか、あとまあ泣けたとか、世の中的にこうみたいですねみたいな部分も作品によっては僕ちょっとできれば聞かずに見たいなみたいなことを思う時が あります。その時は僕にとってはその一番感想の中で表層の部分もネタバレに入ってくることがあるんですよね。まあ、大体の映画別に気にしないんですけど、トイストーリーとかなんかずっと楽しみにしていた映画とかに関してはそういう部分も気にします。結構でこういう人は多分結構多いんじゃないかなっていう気もします。はい。で次はまあお話の内容の部分になってくるんで、まあ結構ネタバレっちゃネタバレなのかなって、一般的なネタバレですよね。あらすじのもう一歩先の、まあ、起承転結の点まで触れちゃうとか、そういうところになってくるともう完全にネタバレなのかなっていう気がします。なんでまあ最初予告編と作品の評価の言い悪いみたいな部分と、お話の革新的な部分って、この3段階にネタバレって分かれてるなと思って、人によってそのネタバレがどの部分からネタバレなのかっていう、どこからをネタバレとさせているのかっていうのが違うような気がして、なんかそこって結構繊細な部分だなと思って、こういう作品の話とかをつい見た人はしたくなってしまいますけど、気にしながらしないといけないですね。まあでも僕みたいなそのなんか作品の良かった良くなかった泣けた泣けなかったみたいなところもちょっとできれば聞きたくないかもみたいな人は、多分ネットで その作品の話になった途端に多分警戒スイッチが入るので、ある程度大丈夫かなと思うんですけど、はい、なんかそんなことを思いました。結構エヴァンゲリオンの新エヴァンゲリオンの上映の時とかも結構そういう話ありましたよね。結構ビッグタイトル、特に続編もののビッグタイトルが公開された時ってそういう話が結構話題になったりしてる印象があります。はい、まあ、という話でした。トイストーリー5はやっぱあれですね、ちょっともう一個だけ言うと、なんでしょうね、まだまだトイストーリー続きそうだなと思いました。トイストーリーって1、2、3あって、3でも一旦そのアンディのお話が終わったじゃないですか。んでここで完結して全然いいなっていう終わり方だったと思うんですけど、4をやりますとなって4見ました。4も結構、4は4であそこで終わっていいなっていう終わり方だったと思っていて、まあ、4自体への評価っていうのはいろいろありますけど、それでも4が楽しめなかったっていう人に関しても4で終わっても不自然ではないと思ってるんじゃないかなと僕は思ってるんですよ。そういうエンディングだったなと思いますし、3で終わっても4でも終わってもよかったトイストーリーが5を出してきて、僕は5に関しては5で終わらないだろうと思ったんですよね。これは6やるなとなんか今のところ思っていて、だからそういう意味では3とも4とも違う、なんというか見心地でしたね。うん、だからそうです、もういいか、そのぐらいにしておこうかなと思います。はい、トイストーリーのお話はここまで。前回いただいたコメントを読みます。ママリプトンさん、おはようございます。サッカーなどのスポーツはやっぱり日本を背負って戦っている人たちは応援しますね。ルールもさっぱりわからなくても気持ちが入ります。野球やソフトボール、バレーボールなど楽しかったですが、オリンピックでは何が一番楽しかったですか？T シャツはおしゃれだと1枚で十分素敵に着れますよね。主張しすぎないブランドものは欲しいと思います。家着には楽な柔らかな生地がいいかなと。ありがとうございますいや、そうですよね。僕もそのサッカーどにわかなので、なんというか楽しみ方はちょっとずつ人に教わりながらみたいな感じなんですけど、こう分かりやすくそのね、まあ、自分がどれだけその日本人というこうなんというかアイデンティティを大事にしてるかみたいなところは人それぞれなのかなと思うんですけど、まあ、やっぱり日本がやってるぞ、戦ってます、世界に向けて戦ってますっていうことを言われると、なんというか応援がしやすくて助かるというか、どう楽しめばいいのかっていうのがこう示してもらってるような感じがしてありがたいですよね。なんでまあ日本はちょっとこの間負けちゃって、ワールドカップに関しては敗退というところで、若干僕的にはワールドカップどう楽しめばいいのかなっていうのが、日本が戦ってる時より若干分かりにくくなっていてるんですけど、まあでもそれでもね、試合数もだんだん今減ってきていて、今度準決勝やるんですよね。はい、ちょうど撮っている今日、まあ、ちょっと今月曜日になりましたけど、日曜日に、ノルウェー対イングランドがやっていて、イングランドが勝ったと。なんでイングランドが、準決勝に勝ち進んでいるっていう感じですね。はい、まあ、イングランド、僕はイギリス行っていたので今イギリスを取り上げましたけど、7月15日にフランス対スペインがあって、16日にイングランド対アルゼンチンがやる予定だそうです。どちらも、日本時間で4時開始ということで、頑張って起きれば見れるけど、これあれか、日本での放送はどこになるんでしょうか、放送するのかといろいろありますけど、はい、見ていきたいですね。オリンピック何が一番楽しかったですかといただきましたが、オリンピックは僕は 全然見てなくて、あのスポーツ自体をそんなに、そのスポーツ観戦って趣味がもともと全然ないので、あのオリンピックも開会式どんなかなみたいなすごい浅い見方しかしてないです。はい、陸上すらあのあんまりよく見てなくて、なので、まあ、次オリンピック確かイタリアでしたっけ、ミラノでやるんですよね確か、違うっけ、ちょっと一応調べておきましょうか。オリンピック次が多分2028か、あれ全然違った、アメリカのロサンゼルスですね、失礼しました。次のに、夏季オリンピックは2028年にアメリカのロサンゼルスで開催されるそうです。あ、そっかそっか。で今や、今年の2月にやっていたのがイタリアのミラノなんだ、これが冬季オリンピックですね。あ、というように、あの僕は全然スポーツの大会のことを知らないんですね。はい、今言ってる情報は合ってますよね合ってるはず、うん、というぐらいの感じです。ちなみに夏季オリンピックは次がオーストラリアですねっていうところは決まってるところまでは決まってるみたいですね。うん、だからまあ次のオリンピックでいうとロサンゼルスですね。はい、はまあちょっとは何か1種目くらい注目して見れたら楽しいのかなと思いますね。2028年、まだちょっと先ですね。はい、 T シャツはブランドもの欲しいと思いますっていうふうにママリプトさんおっしゃってますけど、あ、そうなんですね。ブランドものっていうのは僕逆に全然できてないかもしれないですね。 T シャツっていうのは特に、うん、シャツとかそうですね、と一番上のコートとかは確かにどこかしらのブランドのものを買うことはありますけど、 T シャツに関してはもう本当になんかアーティストものとかなんとなくいいですねっていうのを買ってばっかで、ブランドに関しては全く気にしてませんでしたね。うん、T シャツって結構こう服の中でも一番なんていうか消耗品じゃないですか。結構まあ扱いによるんでしょうけど、あとまあクオリティにもよるんでしょうけど、あの襟元がくたってきちゃったりとかすると思うんですけど、なんで結構適当にいろんなもの買っちゃうことが多いんですよねっていう感じですね。ありがとうございます。クリオジさんおはようございます。サッカー残念でしたが、まさか日本に勝ったブラジルも敗退、なんだかすごいことになってますね。少し気になるのは、X で南米系の人たちと日本人の人種喧嘩を散見しました。スポーツなのに人種いじりをしたり、飛ばされたり、あまりいい気分はしないのですが、熱くなるとそういういじりも発生してしまうものなのでしょうかね。平和に応援はできないものかなと思わされました。私は T シャツとジーンズで過ごすことが多いので、最近はユニクロで愛犬の写真をプリントしてきています。世界に一枚の我が子の T シャツ、可愛いです。ありがとうございます。ありましたね、 SNS で、まあ、そういうコメントもあったりしましたね。そうですね、なんかそういうの喧嘩って大体外野で行われてることが、まあ、もちろんその当事者がやってることもあるとは思うんですけど、外野でそういうことが起きてるとすごい悲しくなりますよね。サッカーファンを自称できない僕が言うのもなんですけど、そのコミュニティ自体が外側、外野から見て、ネガティブな感想を持たれるというか、せっかくその何でしょう、一番サッカーが注目される機会じゃないですか、ワールドカップって。僕みたいなのが興味を持つぐらい、こうワールドカップってサッカーが盛り上がる1ヶ月2ヶ月だと思うんですけど、そういう時にあまりこう周りからネガティブな印象を持たれると、 もったいないなっていう気もするので、まあそういうことは起きない方がいいですね。はい、愛犬の写真をプリントされているということでいいですね。犬の T シャツっていいですよね。僕もこの間犬のイラストの T シャツを買おうかななんて悩んでいたりしましたけど、犬猫の T シャツってのはいいもんですね。はい、僕は自分の写真をプリントして、自分ってあれですよ、自分の肖像じゃないですけど、自分が撮った写真をプリントして T シャツ作るみたいなことはしたことないんで、そういうのやってもいいかもですね。結構ユニクロとかやってますよね、それこそ UT で。あと漫画のジャンプ、週刊少年ジャンプのコマを T シャツにプリントできますよっていう公式でやってるサービスとかあったりして、あれいいですよね。ジャンププラスで漫画見てると、こう一ページ一ページを T シャツにしませんかみたいな、そういうサービスがありまして、まあ実際やったことはないんですけど、いやページによってはめちゃめちゃおしゃれなんだろうなとか思ったりしつつ、オリジナル T シャツを作るってのはいいですね。確かに。ありがとうございます。続いておにぎりさん、おはようございます。ワールドカップは悔しい結果に終わりましたね。ただあれだけ悔しい結果ということは、それだけ接戦だったということですし、あのブラジルと接戦ができたということだけでもすごいことですよね。親善試合がどのように決まるのか知らないですが、またいろんな強い国と試合してほしいですね。 T シャツの話、僕はおにぎりがプリントされた T シャツを持っているので、名刺代わりに着ていくようにしています。他にはおかんとひとしな T シャツも持っています。寄り合いの時に斉藤さん、菊田さんにサインをいただいて永久保存版になりました。大切な宝物です。ありがとうございます。いやそうですよね、ブラジルと接戦ができたっていうことはすごいっていうのが、ブラジル戦の感想として SNS などでも言ってる方たくさんいらっしゃいましたけど、そうなんですよね、きっとね。ブラジルがサッカー強いイメージってもやっぱありましたもんね。うん、それに対しても結構いろんなこと言ってる人いましたけどね。別に接戦じゃなかっただろうみたいな、試合見ていてもやっぱりその日本がやっぱり粘り強くこうね、ザイオン選手がボール止めていたりとかはしましたけど、やっぱりそのブラジルがボールを持ってる時間っていうのはすごく長くて、それに対して言及してる方っていうのがすごく多かったりして、実際どうだったんだみたいな話が繰り広げられていたりしましたけど、うん、いやでもやっぱり点数としてこうギリギリまで同点を守っていたっていうのはすごいことなんじゃないかなって僕なんか思っちゃいますけど、うん、いや本当にお疲れ様でしたっていう気持ちがまずは強いですね。T シャツの話、あ、おにぎり T シャツをプリントされているということで、だからオリジナル T シャツってことなんですかね、か、もともとそういう T シャツがあったのか。いいですね、そういうこう自分のアイコンになるような T シャツってのは覚えてもらいやすいですし、飯島ってのはねあんまり T シャツにしにくいですから、何かこうアイコンになるようなものあった方がいいんでしょうね。あ、例えば何でしょうね、一個物体、例えばおにぎりさんだとおにぎりのプリントがされた T シャツを毎回着てくっていうのもいいと思うんですけど、なんかバリエーションがあるっていうのもなんかそれはそれで面白いですよね。例えばイクラのおにぎりの T シャツがあって、別の日、次の日会うとツナマヨのおにぎりを着ていてみたいな、まあそれをその具をどう表現するのかっていうのはいろいろありますけど、まあ、そういうこうなんというか T シャツでキャラクター、その人のキャラクターを表現しつつもいろんなパターンがあるとなんか面白いですよね。例えばなんか自分の場合はって考えたんですけど、あんまりないんですけど、例えば家具 T シャツシリーズとか面白いかもしれないですよね。こう冷蔵庫がプリントされた T シャツがあって、まず次の日会うと掃除機プリントした T シャツ着ててとか、なんか次の日会ったら蛍光灯が印刷された T シャツ着ててみたい な、 なんかそういうこうシリーズ 家具シリーズとして T シャツをたくさんオリジナルで作っておいて、あの人今日はなんかあの縦型の扇風機の T シャツ着てるなみたいな、なんかそういうこう印象付けみたいなことができると面白いのかもしれないですね。はい、なんかもっとこう例えば僕なんかピクサーが好きですから、ピクサー T シャツを何種類も持ってるとあの分かりやすいのかもしれないですけど、トイストーリー T シャツに、ファインディングニモ T シャツに、バグズライフ T シャツにみたいな、そういうのが分かりやすいのかもしれないですけど、なんかもうちょっとこうそれよりも、まあピクサーはピクサーで話題にしやすいからいいのかもしれないですけど、もうちょっとこうポップというか、分かりやすいこう家具とかそういう、まあ、誰でも触れているようなものだとなんか面白いかもしれないですよねって今思いました。はい、 T シャツについては以上になります。はい、こんなところで今週はありがとうございました。また来週。失礼します。